じゃあ大きな2番に入りましょう。大きな2番、はい、じゃあ今ビジョンとはということを見てきたわけですが、今度は、そのビジョンをじゃあ持つにはどうしたらいいのかということを一緒に皆さん聖書から見ていきたいと思いますね。はいはい、特に今日はアブラハムの信仰というものを通してビジョンというものを見ようとしております。信仰のビジョン化というものを見ようとしておりますから、そこから見ていきたいと思いますが、まずはいどうぞ。アブラハムに見られるアブラハムのようにアブラハムに見られる信仰のビジョン化の生涯のその出発点は弱さだという、これも大事なことなんですよ。なんかビジョン化ビジョン化というとね、なんかこう威勢のいい人たちが、元気のある人たちが、積極的な人たちが考えるもんだと思いがちですけれども、聖書で言っているビジョンの本当の出発点は弱さだということなんです。何を意味するか分かりますか？この創世記11章の30節は何でしたか？サライは不妊の女で子供がなかった。これですよね。これがね、何回も何回も出てきますよ。もう90何歳になってもう女のものもなくなっているのにとかね、私はもう何歳になってもうダメなの、そういうようなことがずっと続きますよね。これが弱さなんですよ、アブラムたちのね、弱さなんです。しかしそれがむしろビジョン、信仰のビジョン化の出発点になったんですね。これがあるからいつもご神様に祈ってたんでしょうね。そして神様はそれに応えて素晴らしいビジョンを与えるんですね。まあ、言ってしまえば空の星のごとく天の砂のようにあなたの子孫はなるんだというものすごいアブラム契約を与えなさるわけですね。すごいビジョンを与えるわけですね。しかもそれ今の新約の私たちにまでもつながっているビジョンですね。イエス様にまでもつながっているビジョンなんですね。壮大なビジョンなんですね。それはこの弱さから来ています、アブラハムというイサク。子供ができないということは本当に大変なことです、辛いことですね。さあ、第二コリントの2章12章の9節にも別の意味からこの言葉を言ってますように一緒に言いましょう、はい、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。有名な言葉ですが、もう一度ここから結びつけて考えたら素晴らしいものが湧いてきませんか、ね、私たちはここで確かにこの言葉でもう一度いつも励まされるように、神の力は、ね、私の力は、ね、もう恵みも十分であるし、その私の力は弱さのうちに完全に現れる。弱さのうちに完全に神の力は現れるんですよ、ね、満たれたところに神の力が現れるんじゃない、弱さのうちに完全に現れる。これを皆さんね、皆さんの人生でしっかりと体験するといいですね。私はある牧師に言いましたね。あなたはまだこの弱さに徹してないよと。だから悩むんだよと。弱さに本当にもっともっとこの言葉から徹していくならば、もうそこで自分の弱さに徹してしまったならば、打ち砕かれ、砕かれ、もう神様に明け渡していくという猛烈な神様の力が働くのを体験するんです。アーメン。これが大事です。ポールも言ってるじゃないですか。私はもう心の中で死を期するに至ったと、あまりにも激しい苦しみのために。でもそれは自分に頼まないで、キリストを死の中から蘇らせた神様により頼むためであったとありますね。そしてそういう死から私を救い出してくださった。今も救い出して、これから後もなおも救い出してくださると。過去現在未来と神様はそうしてくださっていると、ポールは言っているように、私たちは弱さの中にこそ神の力が現れることを皆さんぜひ体験しましょう。アメン。ぜひ体験しましょう。 自分の弱さを囲ってないようにしましょう。不平を持たないようにしましょう。悲観しないようにしましょう。喜びましょう。むしろ誇りましょう。そこまでいけます。私はその証人だと言っても間違いない。私ほど弱い人は、まあ、ないと言っても間違いないぐらい弱いものです。どれくらいその弱さで苦しんでいるかわからない人間ですけども、それに徹していった時に神様の力が与えられて、なんとかやってこれたんです。だからある人が小笠原先生はやっぱりなんかメッセージが素晴らしい、違うということをおっしゃられる、あるいは年の割にはすごいと言われるかもしれない。それはしかし私が弱いからこそそのような力を神様が与えてくださる以外の何者でもないんです。強いからじゃない、弱いからなんです。だからその弱さが出発点にビジョンのなるだけじゃなくて動機ともなるし動力にもなるぐらいですよね。私は本当に小さい弱いものでしたが、そうですね、練馬に使わされた時にね、一番最初に使わされた時に一つに入ってね、私のようなものがこの練馬教会やっていけるでしょうか。まだ若かったしですね、非常にプレッシャーもありました。小笠原さんにやれるもんじゃないというような圧迫がぐーっと周りからありましたけれども、私は練馬の役員が小笠原先生にやってもらいたいということを言ってきたので、これはこの役員が私を若いから傀儡政権として何とでも楽に使えるからと思ってやってきた言葉かどうか神様に尋ねて行った時に、そうではないということを言われて、じゃあ私はこの練馬教会で私は火の戦いと我々その当時言ってましたね、霊の戦いですね、火の戦いの共闘法にしますという決、ビジョンを与えられたんですね。共闘法、一番の、敵の前の最先端の陣地ですね、をこの練馬教会に築くんだという信仰を与える。また木造を壊して新しい街道を作るとか、あるいは新しいビジョンを持つという時にも、前に言ったと思いますけれども、アブラハムは信仰によってその出ていくところを知らないで出ていったという言葉を神様が与えられて、そうか、ね、森松先生ができるだけ大きな鉄筋コンクリート建てなさいという言葉を残して召されたけれども、これは肉だという考えも一方にはないわけではなかったけれども、そうじゃないんだと、アブラハムの純粋信仰のゆえにもうダビデ・ソロモンのような黄金時代をカナンの地に神様が与えたように、この練馬の地を神様は森五郎先生の純粋信仰で出たアブラムと同じような出ていくところを知らないで出ていった、その純粋信仰に神様が応えないはずはない、素晴らしい黄金時代をこの練馬の地に与えないはずはないんだということを教えられて、もうできるだけ大きくしていいんだということで、ギリギリいっぱい憲兵列ギリギリで鉄筋コンクールで建てたんですね。はい、しかしそれよりももっと大きなもの、もっと良いものということで、いろいろ与えられたけども、今度それがまた新しく壊してね、新築で今度はちゃんとエレベーター付きで、螺旋階段をね、棺担いでいく人たちが大変なんですよね。でその婚姻している葬儀屋さんがもう70になったら、こんなになってるから、これは危ないなって、でもうやっぱりエレベーターもね、しかも小さいやつじゃなくて棺が入るエレベーターにしました。そのようにとにかくね、神様がそういうふうにね、過去現在未来を、与えてね、教えてくださって、神様がしようとしてらっしゃるビジョンを、小さいものだからこそ弱いからこそ持つことができたんですね。何もできないからこそ神様だけに頼って祈っていた時に、そのお言葉で力与えられていったんですね。もし皆様方、大瀬教会の方々が、私の教会は小さくて我々は弱いんだから、こんなビジョンを持つにはふさわしくないんだというような思いがわずかでも終わりであるようであるならば、それはノーですよ。それは間違いです。私にはそんな、ね、ビジョンなんか持つような、そんなおこがましいものじゃありませんというような思いを持つ人は、それは間違いです。 むしろ皆様方がこの大津教会が小さくて弱いからこそ神様はこのビジョンを与えなさるという、これが出発点、ビジョンの出発点だということであります。アーメン。それを受け止めましょう。アーメン。もう99歳で子供なんか生まれるはずもないアブラハムたちが何回もそこを通され通されてね、何回もそこを取り扱われてね行くんですよ。そしてこのビジョンを達成するんですね。この弱さの中にこそ神の力が完全に現れ、このビジョンカーの生涯の出発点になるということを皆さんしっかりと今日覚えていただきたいと思います。アーメン。だから大越教会にが弱いからこそ神様はこのビジョンを与えておってくださることを今日受け止めましょう。アメン。はい。そして次にこのビジョンの持ち方で次に大事なことは、ロトとアブラハムのビジョンの持ち方をよく対比するということが大事かなと思いますね。あのアブラハムとロトがベテルと愛の間までこう進んできた時にですね、神様がおっしゃられること、13章読んでいただきましたが出ますよね。はい、ここですね。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、ま、アブラハムがどっちでもあんたのいい方を選びなさいと、2人で一緒にやるのは問題が出てくるからと言った時に、ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴムラを滅ぼされる以前であったので、その地はソアルのようにの方に至るまでと書いてますよ。ソドムゴモラがすぐ近くなんですよね。すぐ近くで、もうご存知ですね、ソドムゴモラがこの世の終わりの滅びの象徴のように神様に打たれて全部焼かれてしまうこと、でロトの妻が塩の柱になるというようなところがありますね。その前の話ですね。そういう以前であったから、もう主の園のように、エデンの園のように、またエジプトの地のように芳醇で豊かで、どこもよく潤っていたんですね。それでルトはそのヨルダンの低地全体を選び取って、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いにアブラムと別れたと書いてありますね。はい、これがルトのビジョンの選び方だった。はい、じゃあアブラムはどうですか、その後でしょうかね。はい、ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と東、南、東と西を見渡しなさい。面白いですね。アブラムは神様から言われてるんですね。分かります。ロトは何も言われてないですね。自分で後で出ます。目を上げてみるとと書いてはあるけれどもですね、なんかいかにもビジョンのように見えるけれども、しかしそれは違うんですね。神様が言われたじゃない、自分の欲で出てるんですね。はい、うん、見渡しなさい、東と西、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。すごいビジョンが出てきますよね。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう、ね、立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなた方、あなたにその地を与えるのだから。そこでアブラハムは天幕としてヘブロになるままで昔の木のそばに住んだし、そこに主のための祭壇を築いたとありますね。素晴らしい道路ですね。はい、ね、同じビジョンのですね、目を上げてとあるんだけれども、一見同じビジョンのように見えるけれども、ロトは、はい、次にあの画面に映してください。ロトは、ね、自我の欲によって、ね、見たんですね。同じ目を上げてビジョンのように見えるけれどもね、はい、でも欲によってです、マナクの欲、肉の欲、天性の欲で見たんですね。それで、ね、見た。ところがアブラハムはその目を上げてたんだけれども、それを神の言葉によってした。さっき言った通りですね、神様の言葉がかかって見たんですね。ここなんですね。だから私はさっきのエレモゴスのビジョンにも御言葉の基礎、支えが欲しいということを言ったのはその意味なんですね。御言葉によって、我々は御言葉に立ってビジョンを持ちたいですね。アーメン。ね、はい。 はい、うん、はい、まあ、もうちょっとこれ詳しく言うと、一方はつまりロトは低くビジョンを見てますね。アブラハム一方は高いビジョンを見てますね。はるか彼方までずっと見てるんですね。低地だけを見てるんじゃないんですね。高いところまで、ね、そして一方は部分的なんですね。本当にその一部に低いところだけの豊かなところだけ見ているんですね。でもアブラハムは全体的ですね、もう東西北南全部を見てるんですね。つまりもう一つ、北と南というのはこういうふうに取れますね。過去現在未来を一貫した遥か永遠まで見渡すビジョンですね。もう北南というとですね、もう過去現在未来ですね。もちろんこのビジョンを打ち出すときにこういう表現をちょっとしたことがあるんですね。神様はこの御地教会をどこからこの御地教会が来たのか、神様を通してくださったのか、今どこにいるのか、そしてこれからどこに向かおうとしているのか、それを神様の目で見ましょうというようなことをでちょっと導入しようとした時がありましたけれども、そういう意味によって過去現在未来ってすごく大事なんですよ。私はついこの間練馬教会の最後の解体される直前のメッセージを私が練馬した時に、過去現在未来を一貫して導く神というタイトルで話しました。そしてずっと過去現在未来も一貫してね、神様は同じ一人の神が、ええわ、ただ一人にて彼を導きたまえるとあるように一貫して神様に決めてるんですよ。ですから皆様方もそのやっぱり堀之内先生の時からずっと一貫して神様を導いておくことをもう一度覚えて、この過去現在未来を一貫して、しかもはるか永遠まで見渡すビジョンにつながっているんだということを皆さん覚えたいんですね。この世の人たちにこの世自分の一代限りで財産を作って、そんなケチなもんじゃないんですね。永遠にまで見渡すビジョンをとつながるビジョンを我々は見させていただけることを感謝しましょう。はい、うん、それから、まあ、14、15に分かる、それはいいですよ。それから次に東と西というのがありますが、この意味はこう周り全ての必要に応えるビジョンということを言いますね。あなたは祝福のもとへとなるとアブラハムは言われているわけで、もう創世記の12章からですよね。もうだから、まあ、もうロトみたいに一部の低地の自分が得するところだけ見てるんじゃないですね。もう東から西まで全部全てのあらゆる必要に応えるビジョンを神様から与えられようとしていらっしゃるということですね。はい、私もそういうビジョンでありたいと思いますね。はい、私たちは調整教会を枝分け 教会を派遣するというビジョンを持ちました、ね、それもすごいビジョンだったと思いますよ、はい、でも、まあ、このまま行ったら練馬教会いっぱいになっちゃってどうにもならなくなるからといって枝分けしようということになりました。そしてあっちの方に住んでいらっしゃる人たちのセルを4つぐらいまとめてですね、そして調整グレスチャペルにしようと、そして何ヶ月間か実践的に向こうでやらせましたね。アミノという大きな会場を借りましてね。で私は一月に一回は行って、まあ、そのために指導しました。である時行って私はね、アミノの一番最上階の大きな部屋を借りてですね、さあ皆さん窓際に寄ってくださいと言いました。窓際に寄ってね、さあどうぞ見てください、ずっともう全部見渡してください、本当にそれこそ北南東西までずっと見渡しましたね、うん、もう秩父連山まで見えましたね、はい、で皆さんここで神様の前に祈りましょう、神様ビジョンをいただきましょう、まさにこれと同じ状態でしたね。そして本当にそうだ、神様はもうもっともっとこの枝分け教会がね、この教室教会にとどまらないんでね、また教室教会も枝分けをしてね、もう秩父ぐらいまでね行くまで手分けして、しかも子子孫孫ですよ、うん、菅谷さんの時代でできないかもしれませんが、次の世代でね行くと、うん、この教会もね、皆さんの世代でできなくても吉岡の世代になるとねできるかもしれないよね、うん、 よし君なんか最近ね、偉くなってきたよね。冗談で言ってるんだから、皆さん誤解しないでください。治安の伴奏もできるようになったし、実行委員会の副委員長になってらっしゃるしね、あすごいなと思います。やっぱり次世代への継承ってことはものすごく大事なことですからね、はい、後継者を作るということが成功するということの語源の意味なんですよ。サクセッサーというのはね、サクセス、成功、後継者を養成しなかったらそれは成功してないんですよ。だからね、今オープンキッズ協会がその後継者問題で問題を感じていますけれども、大越協会ももうすでにこんな素晴らしい後継者がねできているってことはすごいなと思います。あなた新学校も行ってもいいんだよ、そうですからね。まあ、そのようにしてね、このまあ、これちょっと半分冗談がで話をしている面があるから、あんまりプレッシャーに感じないでいいですよ、ね。まあ、とにかくね、もう過去現在未来までね、ビジョンも妙じゃありませんか、ね。でもこの地域の全ての人々の必要に応えられるようなビジョンも妙じゃありませんか、はい。そのためにその下、縦と横に歩き回りなさいと書いてありますね。これ面白いことですね。縦と横に歩き回りなさい、その地を。これはね、実地訓練されるビジョンということなんですよ。だから清瀬教会もそうやって見ましたけど、見てるだけじゃないんですね。あと自分が与えられるだろうというその地をね、彼らは7日間回って、もう1回7回回ったと言ってましたね。今清瀬与えられるためにですね、そういうふうに実地にね、ある程度ね訓練してビジョンを足で踏んでいくという、そういうことも必要ですよね。ただ、ビジョンで、ああ、いい気持ちだなーなんて言ってたらしょうがないですよね。実地訓練が大事です。だから、そこをおっしゃったんでしょう。練馬教会もよく、そのビジョンを見ながらですね、皆さん、この江端の地をね、みんな、プレイヤーウォーキングしましょう。プレイヤーウォーク、聞いたことある？祈りの歩行。深沢さんは分かって聞いたよね。祈りの歩行、美津子さんは聞いてるよね。どこで聞いた？キャンプ、証、まあ、世界で今プレイヤーを祈りの歩行ということをよく言われ実践されてますね。で、あの寝るまでもみんなで出てね、閉じこもってないで出て江戸の町を歩きながら祈りましょう。左手を挙げてね、あのマンションの人たちに救われますように祈りながらね、こう言ってましたね。ここに滅びる人がいますけども、その人救ってくださいと、本当に聖霊の声を聞きながらその町のためずっと祈りので歩いていきました。そういうこう、そういうことも必要ですよね。皆さんもできればもう実行委員会でもだいぶ考えられておりますけども、このチラシをあの配るんでしたか、そういうこともありますけども、それも一つの祈りのこの実地訓練でしょうね。このようにしてね、やっぱり実際にビジョンを祈りながら一歩一歩踏みしめながら実践していきましょう。アメン。そしてビジョンというものは進められていくものだということをしっかりと覚えたいと思います。